はい、ではどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品全体を通しての五十嵐潤さんのご感想をお聞かせ願いますでしょうか。
何回目でしたっけ今回で。
3回目ですね。
3回目ですか。
はい。
特に今年だからどうこうっていうようなことは僕はちょっと感じなかったというか、ですけれど、
はい、
相対的にっていうのはなんだろう、これだけこの、まあ自由な、
はい、
提出内容でいくと、
うん、
まあ、なんていうか相対化して、うん、何かを語るっていうのは、やっぱり、難しいですよね。
うん、
なので、まあ、僕の印象としては特に、まあ、過去とかで、まあ、過去の記憶もそんなにもう、もはやないですけど、
はい、
あれですね、こう、特に比べようがない、相対化は難しいというのが、まあ、そうですね。はい。
はいはい。今度はこの、五十嵐さんが選んだ今度、賞について発表していただきたいんですが。
はい。
はい。まず、金賞ですね。
はいはい。
はい。
まあ、一通り300、今回、20何本
ですか、ね、あ、339です。
39です。
はい。
まあ、一度一通りバーッと目を通したときに、うん、この1200番の案が、
はい。
一番記憶に残ってですね。
はい、1200番ですね。はい。
で、その、まあ、震災を確か扱った案だったと思うんですけれど、
はい。
違いましたっけ、で、平面形態がすごく静円で丸く巨大なものがこう描かれてはいるんですけれど、うん、まあ断面なんか見るとですね、はい、こういう構築物はなんというか、どちらかというと、どういうんだろう、こう、威圧的っていうか、うん、がこう、仰々しい感じに なっちゃうし、
うん、
どうもあんまりご幸せな、こう雰囲気になってこない案が多いような、うん、まあ僕の印象があるんですけれど、はい、この案はですね、まあ断面が特にこう目について、
うん、
目についたんですけれど、
はい、
まあ、そちらにもありますか、その
はい、あります、はい、
まあ本当に一断面で、うん、全部こうバーッとやるような提案だと思うんですけれど、
はい、
なんというかね、これができると、案外、
うん、
こう、非常にこう人間的な、
うん、
全体としては人間をこう、凄まじく超越したようなスケールなんですが、
うん、
こう、断面とか、こう、なんていうんだろう、地上部分とか、まあ、これが、うん、これを取り巻く周辺に対しての振る舞いっていうか、
はい、
しつらえというか、そういうものがね、非常に人間的だなと、うん、まあ、人間的っていうのは、こう身体スケールに近いとか、
はい、
なんかすごく丁寧な断面に見える、僕には見えたんですよね。
うんうん、
で、なんか建築が、とか、都市が、とか、町が人間から遠ざかってしまった一番の要因っていうのは、やっぱスケールの問題だと思う。まあ、これは間違いなくスケールの問題で、
はい、
昔の、例えば町屋とか、うん、その古い町並みが残っているところに行かれたことありますか？
はい、はい。京都とかですよね。
まあ、京都とか、そうですね。まあ、倉敷とか、まあ、部分部分で残ってるような町がありますよね。
はい、はい。
で、ああいう場所って、やっぱり、まあ、大抵の人はいいなと思いますよね。で、まあ、思わない人も、まあ、まれにいるかもしれないけれど、うん、まあ、いろいろな意味でいいなと ですけど、はい、まずはなんかその失礼だったり、うん、まあ、いろんな要因があるとは思うんだけれど、
うん、
最も大きな要因っていうのはその道路が、そもそも車がない時代、まあ、当然って当然なんだけど、
はい、
車がない時代で馬車とか、まあ、人がとにかく徒歩で歩くとかいうことを前提とした、まあ、スケールなわけですよね。
うん、
っていうことはめちゃめちゃこう人間的なスケールからこうなんか生まれている都市だったり街だったりするところが、うん、
はい、
やっぱり一番こうそういうものをいいなと思わせる、または、うん、非常にこうしっくり人間にとってくる空間とか街とか都市になっているだと思うんですよ。
はい、
なんだけど、こう、まあ、やっぱり現代は、なんかそういう縮尺、スケール感が随分と巨大化してしまって、うん、これはなんか、例えば、どういったらいいんだろう、ことを、都市のための人間になっちゃってるっていうかね、
うん、
本当は都市っていうのは人間のための都市じゃなきゃいけないんだけれど、
はい、
その、どうも逆転しちゃってる。逆転しちゃってる、まあ、原理、としてはそれはその法律だったり、まあ、政治だったりあとは経済だったりっていうところが大きくて、うん、でもそういうそのやっぱりこうオーバースケールで開発されたものって特に地方経済が弱い地方でそういうことを、まあ、例えばこう駅前にね、
うん、
駅前だけ巨大な建築がポンと出来上がってとか、
はい、
で巨大なショッピングセンターができてとか、
うん、
でまあ、そういうのはことごとくなんか失敗してる例がやっぱりあるわけです、うん、ああいう、こう、失敗者当然起きるのは、私みたいから随分離れてしまったからだということにおかならない。
はい。
で、まあ、長くなりましたけれど、
はい、
まあ、そういうその、ことを我々は今やっちゃうわけですよね。
うん、
それはその、例えば組織設計の事務所だけの問題じゃなくて、もしかすると、その、アトリエ系の事務所が、まあ、何かのコンペで勝って、まあ、うん、多少大きな建築物を作るときも、
うん、
どこかやはりなんかこう身体のスケールとは随分かけ離れたものが生まれがちであるというふうに思われる中で、うん、まあ、これだけ巨大な建築物を提案しながらも、
はい、
非常にこう、まあ、人間的な、
うん、
で人間に近い、
うん、
人間のなんかこう行動とか、
はい、
言ったらなこういろんな動作とかをこう誘発するような、
うん、
仕掛けとかスケール感とか、うん、そういうものでできている建築物に見えたんですね。
はい、
で、まあ、美しいなとそして思ったわけですね。
はい、うん、
まあ、やっぱりだから相対的にこれは非常に良い建築だなと、
うん、
思いました。
はい、
ちなみに、どんな方なんですか、これは。その情報はないってことですか。
その情報はないですね、まだ。
あ、
はい。
はい。というのが金賞の理由です。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。金賞言っていいですか。
はい、お願いします。
はい。金賞は、
はい。
番号で言うと1050番ですか。
はい。
で、これはまあ建築の提案というよりは、どうだろうな、これなんかまあ、インスタレーションとか、
うん、
なんかアートに近いような提案だなと思ったんですけれど、
はい、
なんかこういう提案って去年もあったような気が、去年か一昨年もあったような気がするんですが、まあ、なんですけれど、まあ、白い紙を貼っていって、
はい、
で風景が、まあ、変わっていくと、
うん、
でまあ、それによって当然光も変化していって、で都市の、なんか状態というか、もうこう変化して生まれというようなですね、
はい、
まあ、提案なんですね。
うん、
で、まあ、僕じゃない人が見るとですね、まあ、だから多分どうしたというような人も当然震災の中にいるかもしれないんですが、
はい、
まあ、僕はそのなんかこれにですね、やはりこうある種のこう人間 を前提とした、うん、あのリアリティ、まあ、人間を前提としたリアリティっていうのは、
はい、
つまりなんかさっきの案でも言ったように、
うん、
あの、まあ、それが起こることでとか、うん、まあ、もしくはそういう、操作をすることで、あの、非常に人間に近いものに、まあ、血がなるとか、
はい、
建築がなるとか、
うん、
なんかそういうね、まあ、ある種のリアリティを感じたわけですね。
うん、
で、どんなにすごい案でも、やっぱりリアリティの欠片もないもの、またはリアリティに共感が持てないものっていうのは、はい、あの、良くないと思って、
うん、
まあ、それはその現実可能かどうかとかいうことではなくて、
はい、
あの、まあ、やはり感覚として、
はい、
あの、人間的であるかどうかっていうことを、
うん、
まあまあ、あの、ちょっと考えたいと思っているんですが、
はい、
そういう意味で、この案はですね、まあ、具体的な提案としては、うん、まあ、紙を貼るということぐらいしか提案してないんですけれど、うん、あの、こう、それが貼られた時の、まあ、例えば路地の、風景とか匂いとか光とか、
はい、
なんかそんなことすら、もしくは雨が降ってその髪が濡れて、こう、びちょびちょになって剥がれていくような光景すら、僕にはちょっと情景として思い浮かぶことができたので、はい、まあ、選びました。はい。
はい。さっきもあった、ちょっとスケール感っていうのもありますかね。はい、
そうですね。まあもちろんそれはだから人間を前提としたということを、まあ、あの、こう、念をして言いたいところなんですが、はい、やはりこう、身体を常にこう、うん、まあ、もちろん考えなきゃいけなくて、
はい、
なんだけど、意外とそれができてる人っていうのは、あの、少ない、
はい、
と、には見えるんですね。
なるほど。はい。
それは学生に限らずですよ。
はい。
あの、はい。上昇に行っても大丈夫ですか？
はい、お願いします。
あの、まあ、上昇は、1332番。
はい。
で、まあ、劇場ですよね。
うん、はい。
確か劇場だと思
う。そうですね、はい。
ですね。それで、ちょっとよくわからない案だなと最初は思ったんですけれど、うん、まあ、見れば見るほどに、なんか、やはりある種の、こう、リアリティが、
うん、
あの、こう、受け取れるっていうか、はい、それはやはり、あの、まあ、こう、ドローイングはね、なんか、うん、あの、可愛らしい人間がいたりとか、
はい、
まあ、雰囲気のある、こう、漫画チックな感じではあるんですけれど、うん、あの、リアルにこの情景が僕にはやっぱり思い浮かんで、それが非常に面白く楽しい、うん、ものであるし、
うん、
非常に小さなスケールの中で、まあ、こういうことが起きると、それはやはり、その、楽しいのではないかと。
はい。
で、まあ、これ楽しいのではないかっていうのは、非常にまあ、抽象的な言葉に聞こえるかもしれませんが、
はい、
あの、でも、すごく建築とかにとって、
うん、
まあ、建築とかにとってっていうか、まあ、人間がこう、創出するものの、あの、やっぱり目標的な、なんていうか、最も重要な事柄っていうのは、そこだと思うんで、
はい、
あの、そういうものにこう、純粋に、もしくは非常にこう、ひねっているようだけれど、
うん、
リアリティがあると。
はい。
いいところに共感できましたね。
はい。
はい。
はい。ここまでが同章ですね。
そうですね。
はい。はい、では次、佳作なんですけれども、佳作が全部で7点ですね。
そうですね。
はい。
まあ、全部で10点選んだんですけど。
あ、はい、
まあ。
はい。
はい。で、若い番号順からいきますか。
はい、お願いします。
1018番。
あれ ?1015?18番
じゃないですかね。
あれ ?1018 は、あれ ?1018 が一番若かったでしたっけ
?1018 番。ああ、そっか、もう一個あるね。ああ、1015番ね。
ああ、よかった。はい、いえいえ、はい、はい。
うん。これはですね、
はい、
これもだからさっきの紙を貼るっていうものと、まあ、近い、あの、近いっていうのは、こう、系統分けをするとですよ。
はい。
いくつかの案に分けるとするならば、
はい。
近いかなと思うんですけれど、うん、
はい、
あの、どんな案だったっけな、なんか意外と面白いなと思ったんですけど、
こう湿度とかでも区切りをつけているっていう作品でした、
ね。ああ、これなんか電柱から、はい。あれでしたっけ、シャボン玉を発生させた。
そうですね、はい、はい。
ね。なんかまあ、それが、本当にこう世の中にとって何のためになるのかっていうのはね、まあちょっとさておきとして、
はい。
まあ、非常になんか、こう考えているなというふうに、まあ、やっぱり一見見えるわけで、
はい。
で、その考えている事柄が、うん、まあ、もしかすると馬鹿げている事柄もあるのかもしれないんだけれど、
はい、
その向かう先が、やっぱり人間であるっていうのが、いいなと思ったんですよね。
うん
うん、はい。なんか、よくわけがわかんないことを掲げてしまう、まあ、建築家も学生も多いというふうに思うんだけれど、
うん、
やっぱ主題はあくまでどんなことを、まあ、やろうとするか、というようなことは、
うん、
さておき、人のためじゃなきゃいけないわけで、うん、で、その人のために何をするかっていうと、やっぱりこう快楽っていうような言葉が正しいかわからないけれど、
はい、
楽しさとかね、喜びとか、そういう、その辺の人間の感覚を、やっぱり一番、なんて言ったら、こう、前提っていうか、こう、上位にして、設計をしなければいけないな。
うん、
感動的な空間とかね、うん、なんかちょっとそういうのは、まあ、順位としては、まあ、かっこいい空間とか、その見たこともない空間とかね、う
ん、はい、
新しい空間とか、まあ、それそういうものもある種の感動、喜びを受ける人もいるとは思うんだけれど、
うん、
まあ、それはでも、あまりちょっとこう、なんて言うんだろう、こうそういうものに、こう、多少こう、ちゃんとしたこう、感動を持ってる人たちじゃないと、難しい、
はい、
場合もあるんだけど、うん、まあ、喜びとか楽しさっていうのは意外と、まあ大体その誰にでも共通して通じるこう概念だし、うん、まあ、だから目指すべきところはそこかなとやはり思うわけですよね、
うん、
そういう意味でこの案は、まあ、ちょっとあまりも建築ではないっていう点で、まあ、他の議員等に比べると弱いかもしれないんだけれど、
はい、
うん、アートとしては非常に面白いなと思いました。
はい。
はい、で次が1018番ですね。
はい。
で、これ、本当にこう、全くよくわかんないんですけど、
はい、
で、しかもこの、なんというか、壁っていうか、何なのかちょっとよくわからない、こう、記号が、
はい、
アイコンみたいなものが並んでいて、
うん、
これで、これも一見するとすごく馬鹿げた形をそれぞれしているわけですよね。
うん、
なんですが、うん、こう、断面になった途端にね、
うん、
なんかちゃんと空間になってるっていうか、建築になっているし、
うん、
この、マークとマークの間の変化、
はい、
まあ、こう引っ張ってテンションをかける形が変わるわけだから、
はい、
当然ながら、その、こう、なんていうの、例えばこう、木の形をした断面から、
うん、
まあなんか、ミッキーマウスみたいな断面に、まあ、クマの断面に移る時の、こう、空間の変化みたいなものも、
はい、
こう、すごくいいなと思った。ちゃんと空間になってるし、はい、建築になってるなと思って、
うん。
で、これがその用途としてなんだとかですね、うん、なんかまあ、そういうことはちょっとさておき、
うん、
まあ、こういう建築は見たことがないなと思ったわけですね。
うんうん、
それで、これはまあ、まあ、仮作ですが、残したいなと思ったわけです。
はい。
はい、で、次行きましょうか。
はい。
1066番。
はい。
で、まあ、これは、まあ、決して小さな住宅ではないんですが、まあ、本当に住宅ですよね。
はい。
個人的な住宅で、
うん、
なんですけど、で、壁が動くみたいな、まあ、こういう、もうベタなアイデアではあるんだけど、
はい、
やっぱり主眼が快楽っていうか、
うん、
心地よさとか気持ちよさっていうところに、うん、非常にこう重点を置いて考えているなというふうに僕には見えて、
はい、
その考えが非常にやっぱりこう、
はい、
全然的外れではなくて、
うん、
まあ、意外とリアルだなっていうか、
うん、
まあ、リアルにこういうことが起きると、まあ、これは楽しいだろうな思わせてくれるアイデアで、あったわけですね。
うん、
ちょっと残念なのは、断面とかですね、立面とか、
はい。
まあ、が一切ないわけで、
うん、
まあ、こういうのは平面で考えるっていうのは非常に、まあ、やりやすいんだけど、
はい、
そこにやっぱり、なんか、断面スケールとかですね、
うん、
さらには、素材とか構造がこう入り込んできたときに、
うん、
まあ、どう見えるかで、魅力もこう変化、大きく変化していっちゃうから、
ああ、なるほど、はい。
やっぱり、まあ、この人が学生なのか、これ学生しか出せないんでしたっけ？
いえ、学生だけでなく、
ああ、そうだ。
はい、出せます、はい。
で、まあ、そういう意味でね、まあ、学生だとしても、まあ、一般の人だとしても、
はい、
そこは、ちゃんとやんなきゃいけないっていうか、
うん、
まあ、平面だけで屋根問題っていうのがあるのでね、まあ、断面をやり始めると、どうしても屋根に手をつけたくなっちゃったときに、
はい、
それはやらなかった方がいいとか、まあ、やった方がいいみたいな、
あ、
まあ、膨大な判断がこう、一体にするときには出てくるわけで、
はい、
やはり快適さっていうのは、とかもしくは心地よさっていうのは、断面も大きくこう影響してくるから、
うん、
まあその点はこれはもっとこう表現、もしくはその提案の中にこう盛り込まれていたならば、
うん、
僕の中でも上位になったかもしれないなと思いますね。
はい、
では次、
はい、
1188番。
はい。
僕はですね、やっぱり最近、まあ大げさな言葉を使うとですね、うん、地球と、まあ、建築の関係とかをどう構築するかということが非常にこう興味の対象になっていて、
うん、
で、まあ昔からこう風除室とか、まあ、バッファー空間っていうようなことを、まあ言葉を、まあ、古い言葉になるけれど変えるとするならば中間領域とかですね、
はい、
いろんな言い方ができるわけですね、
うん、
でそういうもの、まあ、そういう空間が非常にやはり大事で、まあ、それは今でも大事だと思っているし、今もっとそこが大事だと思っている。でそういう感覚にですね、まあ、非常にこう、まあ、僕のそういう感覚からすると非常に共感を持てる案だったっていうことですね、
はい、
凄まじくシンプルなプランなんですけど、
うん
うん、これは、これ実際こういうふうに立てると、住めるし、しかもそれは非常に楽しいものになるんじゃないかな、というふうに思うわけです。
はい。
で、まあ、漫画みたいなプランしか書いてませんけど、
はい、
まあ、十二分に生活を支えられる、コアがあって、
はい。
で、その周りにこう、なんていうか、レイヤー上にやはり空間が周辺に広がっていくと、
うん、はい、
まあ、意外とねこれよくできてるなと思ったんですよね。ただまあやはりこれもその周辺のコンテクストとか、
うん、
まあ、当然ながらね、まあ、アイデアだけをこう出したものだと思うんで、
はい、
まあ決して そこは完全に否定はできないんだけれど、
うん、
もしくは周辺とかが関係し合うようなプレゼンテーションとかがあると、まあ、もっと良かっただろうなと思ったりですね、
はい、
まあ、断面上でいくと、まあ、縁側的なテラスには屋根がかかっていないんですが、
はい、
まあ、ここも何かやはりこう、はい、まあ、単純にこう屋根を伸ばすということではなくて、いろんな方法をまあ検討してみてほしかったなと、
は
あ
は
あ、
という
ところがありつつですね、
はいはい、
まあ、シンプルだけれどよくできていると、
はい、
いう点で残しました。
はい。
次はですね、
はい、
197番。
はい。
これもですね、まあ、自分の、まあ、自分のって僕自身の、まあ、思考考えに、非常にこう共感できる部分が多かった案ですね。
はい、
まあ、要はこう、バッファー空間のようなものがあって、うん、で、それがその、こういう仕組みによって、まあ、いろいろなご変化をつけることができるっていう、
うん、
あるんですよね。
はい。
まあ、で、まあ、こういうアイデアっていうのは、結構、浮かぶ人がいると思うし、決して、まあ、新しいっていうか、新鮮であるということではないんだけれど、で、なんですが、非常に、こう、うまい。よくできているというところがやはり、評価の
はい。
ありましたね。まあ、空間しか提示してないんでね、うん、まあ、まあ、住宅なのか単なる空間なのかっていうことになるとは思うんですが、うん、まあ、パビリオンというか、まあ、スタディの一つみたいな、
はい、
案だとは思うんだけど、うん、でも意外とこういうことって、ここまでこうちゃんとやれそうでやれないってあったと思います。うん、ということです。
はい。
次ですね。1230番。
はい。
これもですね、なんか、もう本当にこうイメージだけでボーンとプレゼンして、で、まあこのキルコスコンペ、実はこういうのがキルコスコンペらしいって言えばらしいのかもしれないですね。はい、なんかそう言われると、なんかそうかもしれないなと思ったんだけど、
うん、
これね、なんか僕のやっぱりちょっと最近の対象、興味の対象に、のイメージ、こんな感じなんですよ。
あ、
っていうのは、
はい、
東南アジアとかね、まあ、暖かい地域で、しかも、あまりこう、まあ、先進国じゃない地域において、
うん、
設計者とか、まあ、こう、建築の専門家がいない中で、彼らはその辺にある材料で、植物的に自分の、まあ、ある種の快楽に向けて、建築とは呼べないけれど、地球への対応、応答をするような、うん、まあ、例えば屋根を作ったり、
はい、
壁を作ったりしていくわけですよ。で、そういうものっていうのは、本当に、こう、植物的で粗末で、まあ、バラックみたいなものではあるんですが、
うん、
いいんですよね。
うん、
設計、みたいなプロセスを間に挟んじゃうと絶対到達できない何かある種の強い心地よさとか快楽がそこには存在していて、
うん、
でも僕はそういうものっていうのはね、非常にいいと思う。もしくは設計でむしろそういうことができたらどんだけすごいだろうっていうふうに、まあ、常々考えていて、
うん、
で、それがもしこううまく設計上で実現できたならば、やはり、地球との建築のいい関係を構築できるし、
はい、
それがまたやはり それぞれの地域にとっての風景になるだろうし、とか、良い面が立たれ、まあ、良い面しか、もうですね、良いことしかそういう考えではないかなというぐらい究極的にいいアイデアだと思っていて、まあ、このヤドカリの、ね、要だなっていうか、これはね、まあ、タイトルはとりあえず、まあ、どうでもよくて、すごく植物的に、まあ、この人が思いついた身の回りに存在するようなもので、
はい、
まあ、これはどう考えても夏とか、もしくは季節のいい時にしか、まあ、成立しないものではあるけれど、はい、心地よさそうですよね。
そうですね。
女の子が、まあ、風を受けてちょっと髪がなびいているんだけど、
はい、
まあ、まさにその風の風速とか、
はい、
それをその風が含んでいる湿度とか、うん、匂いとかも、まあ、本当にこれだけの単純なドローイングですが、ファンを感じ取れるようなところに共感できましたね。
はい。
で、最後が1239ですね。
はい。
で、これも、なんというか、まあ、建築では決してないなとは思ったし、
はい。
もしかすると何かに対してこんなんなのかなとか思いながらも、まあ、まあ、ただ、それはちょっと置いとくとして、僕にはまあ魅力的に見えたっていうか、なんていうんだろう、ここで置かれている事柄が、まあ、まさに本当にもしかするとこういうふうに起きるかもしれない。で、それが起きたときに、特殊な快楽ではあるけれど、そこにこう、居心地の良さを感じる人たちはおそらくいるだろうと。
うん、
で、ね、本当意外と面白いなと思ったんですよね。まあ、そう思った理由っていうのは、だからそういう意外と本当にこういうことが起きるんじゃないかっていうところが、
はい、
まあ、やはりある種の、なんか、こう、リアリティみたいなものが、うん、まあ、一見こう、ありえない文化団なのかもしれないんだけれど、
うん、
よく見ると、いや、これは、あり得るな、もしくは、うん、いいかもって思わせる力があったように思います。
はい。
以上ですね。うん、はい。
はい。はい、ありがとうございます。
いえいえ。
はい。では、一番最後の質問なんですけれども、
はい。
この日頃の建築設計などの際に、今回のテーマの見えること、見えないことについて、五十嵐さんはどのようにお考えかお聞かせいただけますでしょうか。
まあ、テーマ、ほぼ無視して選んだんですけど、
はい。
なぜかっていうと、まあ、このコンピューターの特性はなんか、まあ、テーマに沿って考えてくる人も、まあ、ごく少数いるかもしれないんだけれど、うん、まあ、おそらくこのための案っていうのは、なんか少ないだろうという前提で、この案の、まあ、本来、それはダメなことなのかもしれないんだけれど、まあ、ちょっとそれを避けるですね、選んでいくわけですね。なので、そのテーマについてどこを、喋るということは、まあ、コミュニケーションできないんですが、
はい、
ただ、なんていうか、どんなテーマであれですね、うん、まあ、どの案の時にも言ったかもしれないんだけれど、やっぱ人間の喜びみたいな部分を、
はい、
重点を置いて、で、しかもリアリティを感じるように、うん、作られているものが、やはりいいと思うし、
うん、
それが、やっぱり、こう、大げさに言うと人類のためになる。
うん、
我々の持っている職能だと信じたいわけですよね。
はい。
やっぱり、こう、建築家ってのは、なんか社会と、距離がありますよね。
うん。
で、まあ、いろんな見られ方をしているっていうのが、まあ、いろんな社会の人たちと接すると、より よく分かってくるわけですけど。
あ、そうですか、はい。
そうですね。だから、例えば、まあ、たまたま昨日、企業家、まあ、建築家って呼ばれるような人たちもいればですね、企業を立ち上げてる起業家、まあ、要は社長さんみたいな人たちもいるわけですよね。
はい。
で、まあ、とある、なんていうか、こう、地域を建築とか、まあ、いろんな産業で、まあ、町おこしっていうか、を良くしようとしている人たちの講演会を聞いたときに、
はい、
5つの5原則、ダメな5原則みたいなのを掲げていた、その1項目にね、
はい、
署名建築家を採用するなっていうような、ことを言うわけですよ。
はい、
それは否定的な意味です
よ、ね。
そういう人たちにやらせるとダメな建築ができる。そのダメな建築っていうのは経済とか地域とか人にとってダメな建築ができるっていうふうに、まあ、言っているわけですよ。
はい、
まあ、それはその、ね、あまりにもまあ乱暴な言い方だなとは思ったんだけれど、
はい、
ただやっぱり一理あるっていうか、まあ、僕は大きな公共建築って一つも作ったことがないんですけど、
はい、
まあ、過去には我々、まあ、僕より、まあ、上でも下でも言うといろんな建築家たちが、
はい、
多くの人たちに触れる建築を作っているわけですよね。で、それらの全てがダメだということではないと僕は思っているんですけど、
はい、
でもおそらくそういう意見が出る背景としては、結構な割合でダメな建築が多い。で、そのダメさっていうのは、別にその建築作品としてダメとかいうようなことではなくて、
はい、
おそらく、例えば使いにくい、なんか大きすぎるとか、
はい、
例えば、大きすぎるっていうのはちょっと僕はあんまり使いたくない言葉だな。まあ、最近ね、国立、競技場で、そういうスケールという問題とかも、はい、まあ、こう言ってる方もいるから、
はい、
とか、まあ、ただ、それは、人間と、まあ、人類と、まあ、大げさに言うと人類とやっぱりこう、人類をベースに設計してないっていうか、
はい、
だから、都市のための人間みたいな考え方で、建築のための人間だみたいな考え方で、こう、建築、無意識におそらくこう、そういう建築を作っちゃってるのかもしれないんだけど、
はい、
で、それに対するやっぱりこう、違和感とか反発っていうのが、意外と、一般社会に蔓延しているのかな、というのをね、
まあ、
こういう講演を聞いて感じちゃったわけですよ。
はい。はい、
で、それはなんか僕を薄々思っていたんだけど、はい、まあ、そこまでダイレクトにこう、全くこう、異業種の人がそういう指定をしているのとね、
はい、
これは真摯に、 真剣に受け止めなきゃいけないし、今自分が考えていたことが、意外とそういう人たちにとっても共有可能な概念なんじゃないかっていうふうに、やっぱり思うようになってきた。
はい。うん、
それが、やはりこう、人の、まあ、喜びとか、快楽的な部分を、なんていうか、誘発というか、
はい、
まあ、快楽的な感覚に沿って、
うん、
やはり建築物は全て判断され、こう、構築されていくべきであって、うん、そうすると、スケールアウトを起こすこともなく、なんだかわかんない、こう、断面や平面が出てくるわけもなく、非常にこう穏やかに、おそらく周辺とつながっていく建築物ができたりするのかなと思うわけですね。
はい。
なので、まあ、どういうテーマであれですね、やはり、なんか、なんていうか、ゲームをやるわけじゃない。あくまで建築の提案を考えなきゃ、やっぱりこう、いけないと思うので、
はい。
まあ、見えること見えないことでしたっけ、
はい。
まあ、たとえそれがテーマだとしてもですね、
うん、
まあ、じゃあそのテーマだから、じゃあどういうことをやれば、誰が幸せになるか、
はい、
みたいなことを考えてほしいなと思いますね。
はい。うん、
はい。
はい。ありがとうございました。